では静岡県掛川市にある嬬恋リゾート彩の里にて2017年9月に開催されました全国サーダナキャンプから SSIO ゾーン5副統括世話人シスターバブナ・バラニ様によるスピーチをお届けします。それでは SSIOJ 事務局のお知らせから今月号スタートします。
オーム・シュリー・サイラーム SSIOJ 事務局です。新年明けましておめでとうございます。皆様無事に2018年を迎えることができましたでしょうか。そして今年1年どのように過ごしていくか、個人の目標は立てられましたでしょうか。昨年2017年度を振り返り、その反省をもとにして今年1年スワミとともに霊的成長の年となりますよう、全員で頑張っていけましたらと思います。それでは2018年1月度2月度のご案内をいたします。2月13日火曜日夜6時よりしばら鳥居祭が開催されます。2日前の日曜日が建国記念の日、月曜日はその振り替え休日、それに続いてのしばら鳥居の開催となります。連休の後のしばら鳥居となりますので、社会的なスケジューリングを意識しつつ準備を進めていただけましたらと思います。多くの皆様のご参加お待ち申し上げます。お祭りの予定です。1月1日月曜日元旦、1月15日月曜日マカラサンクラーンディ、2月13日火曜日しばら鳥居が予定されております。記念祭は1月度金沢グループ群馬グループ、2月度名古屋センター北九州グループ香川グループが予定されております。ご案内は以上です。2018年今年1年が全世界のすべての人にとって良い一年となりますように。オーム・シュリー・サイラーム。 Radio Sai Japan
SSIO Zone 5副統括世話人シスターバブナバラニ様によるスピーチをお聞きください。
サイラム Invoking Bhagwan's grace and blessings on all of us present here today, I offer my loving pranams at His divine lotus feet. Respected elders, dear brothers and sisters, a loving Sai Ram to you all. I feel very blessed to be here today, and I thank you all for inviting me to be a part of this sadhana camp.
Sai Ram, ここにお集まりの皆様に、スワミの愛と恩寵が注がれることをスワミにお祈りするとともに、私の最高の愛を、スワミの、蓮華の御足にお捧げいたします。尊敬すべき年長者の方、そして兄弟姉妹たち皆様、私の方から挨拶させていただきます。本日ここで、私を、招待していただき、私に、講話する機会をいただいたことを、私はとてもスワミの祝福だと感じております。
Swami has often said, I separated myself from myself so that I could love myself.
Swami はしばしばおっしゃっていました。私は自らを分けて、そして分かれた自分が私自身を愛せるようにしたと、そのようにおっしゃっています。
All creations has originated from love.And the goal of life is to experience love and finally merge back in this love.
全ての創造は愛によりなされ、そして生命の最終的な目的というのは愛を経験し、そして最終的にはまた愛と合一することです。
Swami's teachings highlight countless ways to realize the love that we are.
スワミの見教えは、我々が愛であるということを実感する、そのようなたくさんの機会をお授けいただいております。
And Bhagavan has always said that his life is his message and his message is love.
スワミは常におっしゃっています。スワミの人生というのは、そのままスワミのメッセージであり、そしてスワミのメッセージとは愛であるとおっしゃっています。
So let me begin with narrating as to how I came to this embodiment of pure love walking on two feet.
それでは、私がどのようにして、実際に、純粋な愛の化身としてなるべく、この道を歩いてきたかについて話させていただきたいと思います。
It was the occasion of the statue inauguration of Lord Buddha in the Hillview Stadium in the early 90s.
1990年初頭にヒルビュースタジアムにおいて、ブッダの像を、除幕する、そのような機会でした。
I was very young then. I had just stepped into my 30s.
その時はまだ私が30代に入っていたようなとても若い時でした。
We had just arrived in Puttaparthi and we were told to rush to the stadium as Swami was going to do the inauguration.
プタパルティに到着したら、ヒルスタジアムにすぐに急いでくださいと、スワミが間もなく除幕式を行いますということを聞いて、大慌てでヒルビュースタジアムに向かうことになりました。
And I'm sure many of you will remember that because that programThere were a lot of Japanese devotees at that time.
たくさんの日本人の経営者の方がその除幕式に参加されていたので、その除幕式のことを覚えていらっしゃる方がおられるかもしれません。
So our groups dropped our bags and we rushed to be seated in time of his arrival.
それで我々のグループはほとんどもう荷物をそのままそこに置き去りにして走って席について、スワミが登場されるより前に、席に着くことができました。
The moment the beautiful form of Bhagwan came in my view.I was filled with so much love that it flowed in tears of happiness.
スワミの御姿を自分の目にした瞬間に、スワミから注がれる愛の素晴らしさに溢れ返り、私の目からは涙が止まらなくなりました。
And I wept and wept like a child who had finally come home.After being lost for a very long time.
それはあたかも子供が迷子になって長い長い長い時間経ってついに家に戻ってきた時に泣いたような、そういう小さな子供のように私は泣きました。
And I wept for days together.
それはですね、そのような感情が何日も続きました。
And I did not realize why I was crying.
私は実際なんで泣いているのかそのうち分からなくなっていました。
But there was so much bliss and happiness in my heart that I could not understand what was happening to me.
その時には私のハートに対してたくさんの祝福が注がれていたために、私自身に起きていることを私自身は理解できていませんでした。
During that trip, we were blessed with an interview, and Swami showered so much love on each one of us.
その時の旅において我々は、私たちはスワミのインタビューを受けるという祝福を受け、そのインタビューの席上でも、もう愛のシャワーを浴び続けました。
And the sense of completeness and bliss that I experienced.When I stepped out of the interview room, cannot be described. It was something that I had never experienced before.
その時、インタビュールームで感じた私の感情感覚というのはもう言葉では言い表すことができなくて、インタビュールームから出た瞬間に私が思ったこと、感じたことというのは言葉で表現することはできません。
Swami had sowed the seeds of faith in my heart, and over the years, over the numerous trips that I made to Prashanti.He constantly watered these seeds with the waters of his pure love.
スワミは私に信仰という種を植え付けられました。そして何回も何回もプッタパルティに戻るたびに、スワミは私の中に植え付けられた信仰という種にたくさんのお水をおやりになりました。
The trips to Parthi gave me a better understanding of his love.
それではどのようにして彼のスワミの愛をよく理解する方法についてそのトリップ一回一回プッタパルティに行くたびに私は学んでまいりました。
And I became a witness to his numerous healings, miracles, and his interactions with his devotees.
その過程において私は数多い奇跡の癒しあるいは他の経営者とのスワミの会話あるいはダルシャンを受けて実際にその目撃者となりました。そして私の中でスワミの愛というのは世俗の愛というものとは全然違うものだということが私の中に深く染み入るようになりました。
I realized that two things that sets God's love apart from the worldly love is that one, it's totally selfless and two, it is changeless.
その世俗の愛と神の愛との違いは私は二つ、ここが違うというところを理解しました。一つは、全く無視であるということ、そして全く不変であるということが永遠であるということを私は理解しました。
The hospitals, schools, universities, water projects, etc. all stand testimony to Swami's selfless love for humanity.
無料の病院、無料の学校、大学、あるいは水を配るウォータープロジェクトなどは、すべてスワミの無私の愛が、人間に対する、人類に対する無私の愛の現れであり、また証言でございます。
Every single day, rain or sunshine, Bhagawan came for darshan, conversing with people, guiding them, blessing them, listening to their difficulties. His love was totally selfless.
雨の日でも、晴れの日でも、毎日スワミはダルシャンにお見えになり、経営者といろいろと会話を、話になり、そして経営者を導いていらっしゃいます。
And Swami's love was changeless.
そしてそのスワミの愛は不変です。永遠でした。
It did not matter if someone was rich or poor, if someone was a minister or a common man. His love was the same for everyone.
たとえ金持ちの人であろうが、貧乏人であろうが、あるいは大臣であろうが、普通の人であろうが、スワミの愛というのは、どなたに対しても同じです。
So once my faith began to strengthen, the seeds of love began to blossom in my heart.
このように、信仰が強くなるにつれて、スワミからいただいた愛と愛の種は、大きく花開き、私は、神に愛するようになりました。
And then began the divine romance.
それはまさしく私のハートの中で神との恋愛が始まったようなことです。
The process of transformation slowly began.
それ以降、私の変容がゆっくりゆっくりと始まりました。
I started to practice his teachings, participated in bhajans and seva activities.
私はスワミの見教えを実践するようになりました。バジャン会に参加し、奉仕をし、
I became an active member in the Satya Sai organization.
そして私はサティアサイオーガニゼーションのアクティブメンバーとなりました。
And really looking back in my life in this journey of over 25 years in the organization, All that I can say that this was the best thing that ever happened to me.
そして今私がこの25年間のサイオーガニゼーションとともに進んだ歩んだ人生を振り返りますと、それはまさしく私の人生の中で一番素晴らしい時期でした。
He gave me numerous opportunities to serve.
彼は非常にたくさんのいろいろな世話をする機会をお授けくださいました。
And as I started reading more and more of his teachings, I started to practice it very actively.
そして私はスワミの御教えを何度も何度も読んでいくうちに、その御教えをどんどん実践していくようになりました。
I became more patient.
私はもうさらに忍耐強くなりました。
My speech became much softer.
私の会話はとても柔らかなトーンになりました。
I avoided meaningless talk.
そして私は無駄なおしゃべりをしなくなりました。
And I actively practiced.To cultivate love within, because in each and every discourse, Swami only said love, love, love.
そして私は積極的に、すべての方の中に愛を見る。なぜならスワミは愛しなさい、愛しなさい、愛しなさいとおっしゃったので、すべての方に対して愛をする、愛する、あるいは愛を見るような活動を、あるいは心持ちになりました。
There were times when I succeeded.And there were times when I failed very badly.
もちろん、そのような試みあるいは活動に成功した時もありましたが、残念ながら、私がやりたいこととは全く反対で、私は非常に悪い失敗をしたこともございました。
And I'm sure you all would have experienced it too. Yet we persevere in our sadhana.
私はもう、あなた方一人一人が同じような経験をされたと全く自信を持っていることができます。そしてそれにもかかわらず我々は霊性主義を堅持しているわけです。
We do it because we want to please Swami, so we keep trying harder and harder.
我々はスワミを喜ばしたいからそれを実践しているわけで。
It is like,
go ahead.
It is like learning to ride a bicycle.
それは自転車を乗ることを学ぶようなものです。
Sometimes you ride, sometimes you fall.
少し自転車で走っては転びます。
Yet you pick yourself again and you continue your practice.
で、転んだ後また再び自転車に乗り、また自転車を漕いでは転びます。
Days pass into weeks and weeks into years and you persevere slowly, growing in practice.
そのような試みが、日付毎日から毎週になり毎年になりにつれて、あなたが堅持している霊性修行はやがて習慣となります。
Then there are times in our life when we wonder when will we finally become perfect.
それで、我々の人生で、いつ我々は完璧になることができるんだろうかと。
This is the phase of practicing love in our lives.
これが人生の中で愛を実践するというそういう段階です。
Swami reminds us that all these sadhanas will serve only the purpose of quietening the mind.
Swami はこのような霊性修行の目的というのは心を静めるということだけだとおっしゃっています。
The quietened mind may become agitated again.
しかし静めた心はまた騒がしくなることもあります。
So what is important is to get rid of the mind by understanding its true nature.
それでは、この心を取り除くということに対して必要なこと、それは、この心の性質をよく理解するということです。
Spirituality means merger with God. Swami says, you are not different from God, you are God.
霊性というものは、神との合一になります。スワミはあなたは神と何も異なったことはありません。あなた自身が神であり、神があなたですとおっしゃっています。
And Swami says, God is you. If you're firmly established in this faith, you need not take any other sadhana or spiritual practices.
もしあなたが完全に神は自分であるという心を確信を持つことができれば、そのような霊性修行はもう必要なくなります。
Swami says, we are love itself.
神は我々は愛そのものであるとおっしゃっています。
So it is not enough to talk love and walk love.
それでは神に愛について話すよりも愛について愛とともに生きる方が重要ではないでしょうか。
We must radiate love and become love.
我々は愛を放射し愛そのものにならなければなりません。
So how do we become love?
ではどのようにして愛そのものになるのでしょうか。
Swami says you are not the body, you are not the mind, but you are God.
スワミは我々は体ではなく、そして心でもなく、我々は神であるとおっしゃっています。
You are the Atma and your nature is pure love.
我々は、アートマ、神そのものであり、我々の本質は純粋な愛ですとおっしゃっています。
I remember it was during one of my trips to Parthi, just a few days before Bhagavan's birthday.
私はその時に、スワミのゴータン祭の 2,3 日前に、プタパリティを訪れたことを思い出します。
So we were all seated in Darshan waiting for Bhagavan to come.
その時我々は、スワミが現れるのをダリシャンの席上で待っていました。
And soon the music came on and Swami stepped outside.
音楽が鳴り始め、スワミがご登場になられました。
His beautiful form, his crisp orange robe, and his shining countenance.
私は彼のスワミの美しいオレンジのローブと美しい笑顔、そしてスワミを見ました。
And suddenly there was a lot of commotion in the darshan hall. There was a lot of noise, a lot of movement in the darshan hall.
突然ですね、ダリシャンホールの中でたくさんの人が動き始めて、騒がしくなりました。
So the word went around that Swami was going to distribute saris to the ladies. He usually did that many a times during his birthday.
スワミのご登壇祭の時はスワミはよく女性にサリーをお配りになられます。その時もスワミが女性にサリーをお配りになられていたので、突然、バジャンホールが騒がしくなったわけです。
So there was so much excitement.
もちろんそれ騒がしいというよりも、とても興奮する、喜ばしい事態でした。
So every sister present there wanted this precious gift from the divine hands
もちろんそこにおられるすべての姉妹たちはスワミのデバインハンド神の手からギフトその貴重なサリーを受け取りたいと思っていました。
So each one was fervently praying that they should be thus blessed.
すべての方は非常に熱心に祈ってその方が祝福を受けるべきだと祈っていました。
So Swami came around and picked out the ladies.
でスワミがやってられまして幾人かの女性の方を選ばれました。
And they all went and lined up near the interview room just below the veranda.
それで選ばれた方は皆様、ベランダのすぐそばのインタビュールームの近くに並びました。
I still remember when Swami came near me.
私はその時にもよく覚えています。スワミが私のところに歩いて来られたことをよく覚えております。
I held my breath and I could hear my heart pounding.
私は息を止めて、その時私の心臓がドキドキドキドキ鳴っているのをよく聞くことができました。
And then as he came and stoodIn front of me, I heard the most beautiful words, go.
そして私の前にスワミがお立ちになって、世の中で一番美しい言葉を私におっしゃってくださいました。行きなさい。
You can just think how much happiness I must have felt on that day.
その時に私がどんだけ幸福だったかということをあなたは想像してみてください。
So we were supposed to all go and sit down in the lines near the veranda.
それでスワミに現れた方はすべてそのベランダの近くのインタビュールームのそばに列を作って並ぶことになりました。
So after Swami completed his rounds, he came back to the veranda and his chair was placed just outside the interview room.
スワミはその当時出されていらっしゃったように経営者の周りをくるくる回られた後にベランダに戻りになり、スワミの御席がちょうどインタビュールームの外側に玉座がございましたので、その玉座にお座りになられました。
So each of the sisters who were chosen went to Swami one at a time to take namaskar and then go and sit in another area just right behind where Bhagavan was sitting
それで、そこの列に並んだすべての女性は一人一人スワミの御足の前にナマスカールをする機会があって、でその後に、そのすぐ後ろに、並んで待つようになっていました。
The lines were very long, so it was a very quick namaskar for each one of us.
列はとても長かったので一人一人に与えられたナマスカールの時間はとても短いものでした。
When my turn came, I too bent down to do namaskar and as I looked up into Swami's eyes, I saw SwamiLooking at me sharply and said, "Go inside."
そして私の順番が来て、私はスワミの前にひざまずいてナマスカールをしたときに、スワミと目が合いました。そのときにスワミは私の目を見ながら、内に入りなさい、内側に行きなさいというふうに、鋭い言葉でおっしゃられました。
It was loud and more like an order.
それはとても大きな声でした。
So the first thought that came to me is, Swami, where? There is no inside. We are here and we are going to the other side. So where inside?
その時に私が思ったことは、その後並んだ後は内側に入るのではなくて反対側に行くのであって、内側とはどこでしょうかというそういう考えでした。
But in the few opportunities that I had over the years, whenever Swami spoke to me, it always came down to one instruction: go inside.
それから私はスワミとお話をする機会が幾度かありましたが、その機会においても最後には必ず同じ言葉、中に入りなさい、中に入りなさいという言葉で終わられました。
And it took a very long time for me to understand that he was actually asking me to stop looking outside but to go deep within myself.
長い時間が経って私はスワミが何をおっしゃられているか分かるようになりました。スワミがおっしゃっていたことは、外側の世界を見るのをやめて自分の内側をよく見なさい、そちら内側に入っていきなさいという意味でした。
In the summer showers of 1990, Swami has given a set of 16 beautiful discourses where he step by step talks about how we can go within and realize our true nature.
1990年の夏の、タワシャワというブリダバンで行われているスワミのプログラムの中で、スワミは16回のとても素晴らしい講話をなされましたが、その中で彼はスワミは、少しずつステップ少しずつ、実際に我々がどのようにして中に入っていくか、そして我々の本質を実現することができるかについてお話になられました。
These set of discourses have been widely used in study circles all around the world.
この時スワミがおっしゃった、この一つのセット16の講話については、これは世界中でスタディーサークルの題材として今でも使われております。
And the entire Vedanta in a nutshell are there in these discourses.
この講話の中には、ベーダンタという考え方のが、非常にわかりやすくその要点が含まれているからです。
Swami often says that man is prone to three kinds of misconceptionsIn relation to his body.
スワミはよくおっしゃってます。人間は人間の体の関係に対して三種類の間違った考え方をよくするおっしゃっています。
One is to mistake himself to be something that is not his real self.
一つはですね、実際にその人間が実際の内側の本質とは違うものと考えてしまうことです。
Second is to regard the persons or objects that do not belong to him as his own.
次に、物や人が自分に所属するものでないにもかかわらず自分のものだと思ってしまうことです。
And the third is to believe the temporary to be permanent.
そして、この世の中の仮初めなものを永遠に続くものだと誤解することです。
When we get into any one of these three misconceptions, trouble begins.
もし我々がこの3つの誤解のうちの1つにでも囚われてしまいますと、我々の人生にいろいろな障害が起こってきます。
And the only way to remove this misconception is to better understand who am I.
そして、このような誤解を取り除く唯一の方法は、私は誰であるかということをもっとよりよく理解することです。
And to understand who we are, we require self-knowledge. So where is this self-knowledge?
従いまして、このように私は誰かということを理解するためには、セルフノーレージ、本当の神についての知識、自分についての知識が必要ですが、そのような知識はどこにあるのでしょうか。
It is not outside. It is not something to be acquired.
それは外側にあったり、何か学んだり、獲得するようなものではございません。
Swami says it is our very nature.
スワミはそれは我々の実際の本質であるとおっしゃっています。
He says, however, it is hidden by the mind and its distortions.Just like an eye covered by the cataract that arises from the eye, remove the cataract and you get back your sight. Remove the mind and self-knowledge just stands there, revealed.
この自分自身に対する真の理解というものは、あたかも白内障にとらわれてしまいますと、目の中に現れる白いモヤモヤしたものによって視界が奪われてしまうように、心の中に現れるモヤモヤによって、自分に対する真の知識というものが見えなくなってしまっているのです。
So Swami says the body, senses and mind, intellect are all garments worn by the Atma.
スワミはおっしゃっています。体や感覚、心、そして知性というものは基本的にはアートマ、心の中の神の衣服であるとおっしゃっています。
Once we understand their nature and significance, we can make proper use of them.
もし我々がこの重要性やその本質についてよく理解すれば、我々は実際にそれをうまく使うことができるようになります。
So Swami says, all those who wish to use their body properly and ensure that they have good thoughts and good actions and reap good results need to follow only two things.
主はよく我々におっしゃっています。実際に自分の心をあるいは体を正しく使おうとし、そして良い心を持ち、良いことを行う方は良い結果を得るだろうと。
And Swami says, ahara and vihara, regulation of diet and regulation of living habits.
そうなるためには2つのことをしなければいけません。それはすなわち、ahara と vihara、それはどういうことかと思いますと、食事を規制する、制限する、食事の中に規律を持つこと、そして生活習慣の中に規律を持つことです。
Why ahara?We must eat only sattvic food because our thoughts are determined by the kind of food we eat.
もちろん、食事の方の、方では、常にサトイック、上質な食べ物を食べなければいけません。なぜならば、心というものは食べ物によってできるからです。
Most people think that eating fruits and milk, etc., or vegetarian food is sattvic food.
我々は、では、果物とか野菜とか、それから、果実、あるいは、豆などを食べていれば、それが、純正、上性の食べ物を食べていることだというふうに考えてしまいがちです。
But Bhagavan says that is not all of it.
スワミはそれだけではないとおっしゃっています。
Even the food that we consume through our other sense organs like our eyes, ears, nose, etc. should be pure.
我々の口に入る食べ物だけではなく、感覚器官、他の感覚器官、例えば目とか耳とか、そういうものから入ってくる、情報もサトイック、醸成でなければならないとおっしゃっています。
And next comes vihara, movement or association with places.
したがってそれでビハーラム、実際にどの場所に行って何をするかというようなことが重要になってきます。
Swami says we must seriously consider what places we choose to visit. It's very important.
Swami はどの場所に訪れるか、どこを訪れるかにことについて熟慮しなさい。それはとても重要なことですとおっしゃっています。
What kind of environment we live in and what types of people we associate with.
どのような環境下に住まいを持つか、そしてどのような人々と関わっているかと、関わっているかについて熟慮しなさいとおっしゃっています。
They say, tell me your company.And I know who you are.
よく言われる言葉であなたの仲間について話してください。そうすれば私はあなたがどんな人かよくわかります。
So Swami says keep away from all bad company because your thoughts will be influenced by the company you keep.
従いましてあなたの仲間の影響を受けてしまいますので悪い思いや気持ちをから遠ざかるためには悪い仲間から離れなさいと Swami はおっしゃっています。
And for senses Swami says joy and sorrow, heat and cold are all experiencedOnly when our senses, sense organs come in contact with objects.
次に感覚ですが、我々が喜ぶもの、あるいは悲しむもの、嫌がるもの、それらの感覚の働きというのは、感覚がその感覚の対象とにを捉えたときに起こります。
So without the sensory objects, the senses cannot function even for a moment.
従いまして、感覚を呼び起こすようなもの、物体、感覚、事象がなければ、感覚、我々の感覚というのは想起されえません。
And it is not always possible to control the environment.
さらに、我々は自分の身の回りの環境を完全に制御することは、必ずしも実現可能ではないです。
So what do we do?
で、我々はどうするべきでしょうか?
So Swami says we have to learn to discipline our senses.
それでスワミがおっしゃっているのは、我々はどのようにして我々の感覚を規律正しく運用するかについて学ぶべきであるとおっしゃっています。
He has often told us, if the senses are kept busy in the right way, there'll be no trouble at all from them.
スワミがよくおっしゃっているのは、我々の感覚が良い方向に向かうように常に感覚を忙しく使っていれば、悪い方向には向かわないとおっしゃっています。
So how do we do it?
どのようにしましょうか?
Swami lovingly answers.
スワミは愛を持ってその答えを授けてくださっています。
Chant the Lord's name continuously.
それは神の名前を常に唱えることです。
Another method by which the senses can be controlled is by treating both good and bad with equal mindedness.
神の名を常に唱えることによって我々の感覚というのは規律正しくなっていき、そして感覚が想起する、良いものあるいは悪いものに対して常に、中立を持って受け取ることができるようになります。
And by constantly contemplating on the momentary and the deceptive nature of the senses and the sense pleasures, we can develop detachment and discrimination and keep the senses under control.
そのように神の御名を唱え続けることによって、感覚が呼び起こす、気持ち、喜び、あるいは悲しみというものがいかにそれが仮初めで嘘のものであるかということに気づくことによって、我々は少しずつ、 断捨離、無執着というものを学ぶことができるようになります。
Next comes the mind.
その次に心というものが入ってきます。
Swami says the whole cosmos is nothing but a projection of your mind.
このスワミはよくおっしゃっています。この全世界というものは実は心の中で投影されているに過ぎないとおっしゃっています。
Mind is only a bundle of thoughts and these thoughts give rise to action and what we enjoy or suffer in this world are just the consequences of our action.
心は常に思考という思考の束です。心はいろいろな思考が渦巻いてできているものです。そして我々はその思考を追っかけていろいろな活動をし、その活動の結果としての、原因と結果としての結果を享受することになります。
So mind is the root of the tree of samsara and cause of all bondage that we experience.
従いまして心というのがこの輪廻転生の原因あるいは根でございます。
To destroy this tree, cut the root itself.
従いましてこの輪廻という大きな木を倒すためにはその根である心を殺す必要があります。
In other words, mind should be destroyed.
心を破壊しなければいけないのです。
What is the mind?
じゃあ、心とは何でしょうか。
Swami says the mind is subject to three kinds of pollution.
スワミは、心というものは3つの3種類の汚染に、よくさらされるものだとおっしゃっています。
One is mala, vikshepa and avarana.
それは、今おっしゃった、ヒンディ語なんですけども、
So what is mala?
一つ目がマラで、マラというのは何でしょうか。
Man commits many offenses knowingly and unknowingly.Not only in this life, but in so many previous lifetimes. And the imprint of each of these actions is carried on in the memory. Life after life, just like dust accumulating on the surface of a mirror, day by day.
人間というのは今世あるいは前世において、数限りない知ってて行ったあるいは知らずして行った、他者への攻撃的心あるいは他者への攻撃を行います。そしてその結果というのは心に残り、それはあたかも鏡に埃が溜まっていくように、長い人生輪廻の中でどんどんどんどん心の中に溜まっていきます。
And because of this dust covering the mind, we cannot see our reality.
そして心が、この心の中の埃が完全に我々の心を覆ってしまうと、我々は自分たちの本質が見えなくなってしまいます。
And the second distortion of the mind is called vikshepa.
ビクシェーパーというのが2番目の汚染です。
Our mind is constantly wavering.
心というのは常に揺れ動いています。
Hundreds and thousands of thoughts every day.
100や1000の思いが毎日毎日心をよぎっていきます。
So Swami says to clean the mind of Mala and Vikshepa, we have to not only regulate our food and living habits, but we should undertake spiritual practices like meditation, prayer, the nine modes of devotion that we are just talking about.In these two days of sadhana camp.
そのように、心の汚染を取り除くためにはどうするかがいいかということで、我々は霊性修行を実践しなければいけないとスワミはおっしゃっています。
Very often we wonder why are we coming and participating in bhajans? Why are we doing namasmarana? Swami says all this is going to cleanse your mind.
我々は、しばしばなんで我々はバジャン会でバジャンを歌うんだろうか、なんで我々はナーマスマナラをしなければならないんだろうかと思う時がありますが、これらの活動はすべて心を浄化するという効果を持っています。
So each of this activity is very important.
従いましてこのようなスワミの見教えによる活動はとても重要です。
And the third distortion of the mind is avarana.
そして3番目の心の、汚染はアーブラナラというものです。
And this avarana is like a thick cloth covering the reality
これはですね、実際の物事の本質を完全に覆い隠してしまう非常に分厚い布のようなものです。
And this cloth is made of our six internal enemies, that is karma, krodha, lobha, moha, mada, matsarya.
この布は実際にはどのようなものによって織られているかといいますと、6つの大罪と呼ばれているもの、つまり欲望、怒り、貪欲、執着、それからプライド、あるいは嫉妬、このようなものによってこの分厚い布は織りなされています。
And it is also made up of the feeling of I and mine, ahamkara and mamakara.
そして、しばしばこの分厚い布は、私とか私のもの、というものによって、もうそういう感情も含まれています。
So what is ahamkara?
ではこの私、アハンカーラとは何でしょうか。
Swami says When the aham, that is the pure I, wrongly identifies itself with the akara or the form, it becomes ahamkara.
スワミがおっしゃっているのは、アハムというのは非常に純粋な私という意識なのですが、これが間違ってアカーラ、つまりフォームですね、この世の中に現れている姿にを自分だというふうに自己認識してしまうとアハムカーラとなります。
This creates a feeling of I and mine.
これが私たちが持っている私とか私たちという感情のもととなります。
And the best way to remove it is to develop purity of thoughts, words and deeds.
この分厚い布を取り除く最善の方法というのは、思いと言葉と行動を正常化、純粋にする、浄化するということです。
And Swami warns us that as long as the mind is there, desires will not leave you.
スワミはおっしゃっています。心が我々と共にある限り、欲望というものは常に我々をつきまとうと。
And as long as we have desires, the false notion of I and mine will not leave us.
そして我々に欲望がある限り、私とか私のものという、そういう間違った考えは常に我々につきまといます。
And as long as the feeling of I and mine is there, ahamkara will not leave us.
そして我々が私とか私のものというものの気持ちを持っている限り、エゴ、すなわちアハンカーラというのは我々につきまといます。
So again, there is no other way than the annihilation of the mind to attain atmagyana.
従いまして、我々はこのエゴ、あるいはエゴを消すため、あるいは心を消すためには、エゴを消すためには心を消さざるを得ないのです。
So how do we do it?
どのようにすればいいでしょうか?
In these discourses, Swami once again tells us.
スワミの高校話の中でスワミは何度もおっしゃっています。
We can start by pursuing a godly way of life.
我々は神のような神聖な人生を生活をしなければいけません。
We can start by creating a distance between us and our minds and become a witness.
我々はこの心と自分たちというものの間に第三者的な目撃者的な視点を持って物事を見るようにならなければいけません。
And whenever you feel a sense of ego, sit silently in the corner and watch your breath, saying so hum, so as you inhale and hum as you exhale.
そして我々の感覚の中に自分のエゴを感じたときには、どっか狭いところ、静かなところに静かに座って、そして自分の息をよく感じて、息をするためにソーハム、ソーハムと念じなければいけません。
And Bhagavan has assured us that if you constantly meditate upon this, your ego sense will cease to bother you.
そして我々スワミがおっしゃっているのは、継続的にこのソーハムという呼吸をすれば、やがてこの私のものであるとか私であるという感覚がだんだん我々にエゴの感覚が我々を邪魔しなくなります。
And then he says you can even practice neti neti, not this, not this, by the process of elimination, that I'm not the body, I'm not the mind, I'm not the intellect.I'm not the ego. We can slowly give up false notions about ourselves.
さらにスワミがおっしゃっているのは、ネティネティ、違う違う違うという、実践をしなければいけません。この違う違う違うという活動は、私は、体ではない、私は心ではない、私は知性ではない、私はエゴではないと、自分に言い続けることによって、少しずつこの、誤解、間違った考え方である、自分というものがなくなっていきます。
And before engaging in any action,Keep asking yourself, is it proper for me to engage myself in this mean action? Through self-restraint and self-discipline, we will slowly be able to keep away from evil and move closer to our reality.
次に何を実際に行おうとするにしても、自分が行おうとしていることは、この神である私にとってふさわしいことなのか、この卑しむべき活動が神にある私にとって必要なことなのかということを熟慮してから活動しなければいけません。
And lastly, he says, give up the sense of doership and enjoyership. Offer all your actions, your skills, your mental faculties, everything to Bhagavan.
最後には、スワミがおっしゃっているのは、この、感覚によって なされていること、つまり私たちが自分でこれをやっているとか、これを喜んでやっているのは私であるという感覚をしていることです。
When we do this, we will surely receive his grace and help.
我々がこのことを実践しますと、スワミが、あるいは神の愛と恩寵が注がれることがよくわかるでしょう。
So, dear brothers and sisters, let us hold on firmly to him.
兄弟姉妹、どうか私たちはこの活動、今スワミがおっしゃられた方法についてしっかりと実践していきましょう。
Once we surrender to him and offer everything to him, He takes care and guides us in every step of our life.
もし我々がすべてをスワミに捧げ、スワミによって生きることを誓えば、スワミは少しずつ恩寵を与え、どのように生きていくかの導きを授けてくださいます。
And as we grow in our understanding, the layers of ignorance slowly begin to peel off, and love, which is our true nature, begins to manifest. Then we do not need to talk love and walk love. We become love.
そして、この活動によって少しずつ、我々の心をつかむ、無知という層が、みかんの皮のように少しずつ剥げていき、最終的には愛が毛が残ります。結果として我々は愛そのものになるために、愛に生きるとか、愛について勉強するという必要がなくなります。
And this love flows naturally from us to all, and this Swami says is the true purpose of human birth.
そしてそのようになると、我々の愛というのは自然に我々の周りに、放射されるようになります。そのような状態が、人類の最終的な目標だとスワミはおっしゃっています。
So dear brothers and sisters, having been blessed with a human body, and having been doubly blessed to have been touched by the avatar, let us not fritter away this precious life. Instead, let us all hasten towards the goal.
親愛なる兄弟姉妹の皆様、我々はまず人間に生まれさせていただくという恩寵をいただき、さらにスワミに触れさせていただくという恩寵をいただいて、ダブルの恩寵をいただいています。このような貴重な機会を無駄にすることなく、着実に神の方に向かっていきたいと思います。
It is only then we have fulfilled the purpose of his taking formTaking on a human form. It is only then we have fulfilled it.
そうすることによってのみ、ただそれすることによみのみ、神と合一するという人として生まれた最終的な目的を達成することができます。
I pray to Bhagavan that maybe all realize who we truly are.
私はスワミに、ここにいらっしゃる皆様が実際に自分が何であるかということをよくわかることを、スワミにお祈りいたします。
Let us hold on fast to his lotus feet.
どうかスワミの御足にそれを祈りてください。
And hope one day we will reach the goal.
そして我々はみんな神に到達することです。
I thank you all for your patient hearing. Jai Sai Ram.
Radio Sai Japan.
Zenkoku Sadhana Camp で捧げられましたバジャンをお聞きください。
Vinayaka,
Vinayaka, Vinayaka,
Vinayaka,
Vigna Vinashaka, Vinayaka,
Vigna
Vinashaka, Vinayaka.Vinayaka, Vinayaka,
Gauri Nandana He Shiva Nandana,
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 Parvati Nandana Gajanana.
Parvati Nandana Gajanana
Parvati Nandana Gajanana
Parvati Nandana Gajanana
Mushikavahana Gajanana
मूषिक वाहन गजानना
मूषिक वाहन गजानना
मूषिक वाहन गजानना
मोदक हस्ता गजानना
मोदक हस्ता गजानना
मोदक हस्ता
मोदक हस्ता गजानना
विनायका
नन्दन गजानना
मूषिक वाहन गजानना
मूषिक वाहन गजानना
मोदक हस्ता गजानना
मोदक हस्ता गजानना
गच्छामि
sambam charanam gacchami sangam charanam gacchami satya sai charanam gacchami satya sai charanam gacchami
今月号はこれで終了いたします。みんな幸せになりますように。
一心より真実へ暗闇か Shine.